はい、どうも、沢田信也です。
木村です。
まあ、お久しぶりっていう話なんですけれども、
はい。
今回は何を話すかと言いますと、アサシンクリードオデッセイの話をしようということでね。
はい。
このアサシンクリードオデッセイ、発売されたのが、2018年の10月5日って書いてあったんですけど。
はい、そうですね。1年前ぐらいですね。
そう、ほぼほぼ1年なんですけど。
はい。
やっとクリアしたということでね、僕も。
そう、はい。
もう1年かけて遊んでましたね。
そうですね。最近もアップロードありましたね、また。あの、歴史を探索するみたいな、ディスカバリーモード
ですか。ああ、ディスカバリーモードですか。やりました、はいはい、やりました。
はい。
ほんとね、なんかこう、本編自体もむちゃくちゃ長いし、
そうですね。
こう、久々にね、僕ね、なんやろ、過去最大プレイ時間数は、あの、スカイリムやったんですけど。
はいはいはい。
余裕で超えましたね、今回。
そうでしょうね。やろうと思ったら、なんか、やる小ネタみたいなのがいっぱいあるじゃないですか。傭兵捕まえたり。はい、傭兵捕まえていったりとか。はい。
そもそもそんなに僕、なんて言うんですかね。ゲーマーと言えるほどのものでもなくて、
はい。
本当に遊びとしてゲームをちょっとたしなむぐらいな感じやったんで。
ああ。
スカイリブをやった時に、100時間超えた時に自分でもびっくりしたんですよ。こんな同じゲームをずっとやり続けるんや、と思ってね。
ああ。
だいたいなんかストーリークリアしたら終わりみたいな感じやったんですけど。
はい。
でもこのアサシンクリードオデッセイ300時間超えましたからね。
それぐらいでもなるでしょうね。い
や、ほんまこんなカジュアルな、ゲーマーの僕でも、そんなんですから、ガチでやっとう人なんか、どんだけやっとんねんとか思って。
今までのシリーズはでも20時間ぐらいで終わってましたね。
そうですね。ほんま、そもそもこのアサシンクリードシリーズ、まあどこからやってるかって言ったら、まあ僕たちずっと最初からやってるっていう話をね、あの、はい、オフの時にやってたんですけど、
はい。
ストーリーを主としてやっていったら、言うようにその20時間で大体終わりみたいな感じやったんですけど、
はい。
なんかあの、オリジンズあたりからちょっと仕組み変わったじゃないですか。アサシンクリードのゲーム自体の。
なんか本当のオープンワールド的な感じに。
そうなんですよね。
はい。
で、そうなった以降、なんかストーリー自体も結構こうサブクエストをこなしてなくとも結構時間長ないですか、なんか。
そうですね。結構。で、またレベルが導入されてから、
うん、
あの、いきなり飛べないじゃないですか。
ああ、そうですね。
いらん。クエストをやってレベルを上げないと敵が倒せないってなってくると、
うん、
結局寄り道をしないとダメってなってきて、
そうですね。
一本道で行けないっていうね。
普通のロールプレイングゲームばりの経験値稼ぎをしなくちゃいけない時とかが出てきて、
そうですね。
で、まだこれうまいことできとんなと思うんが、まあ、はい、ストーリーを進行させようって思ったら、なんつう想定レベルみたいなのが設定されてて。
はい、
まあ、これぐらいのレベルになってなかったら難しいですよ、みたいな話になるんですけど、自分がそのレベルに足りてなければ、まあ、経験値稼ぐか、ってなるじゃないですか。
はいはい。
でも、それと同時に、そのサブクエストも同時に、こう、世界各国で散らばってるんですよね、このギリシア全土に。
あ、そうそうですね。はい。
で、経験値を稼ぎに、例えばなんか砦に行って、そこをこう、なんか、占拠したら、お、近くにサブクエストあるやん、ちょっと行ってみようぜ、みたいな感じで行くと、なんか、芋づる式に、こう、いろんなクエストをこなすことになるみたいなのがあって。
はいはい。
で、そろそろちょっとメインストーリーに戻るかと思うんですけど、その、クエストをクリアしたらクリアしましたっていう印がつくじゃないですか。
はい。
で、そうすると、その地域のクエスト全部運命な、ちょっと気持ち悪いな、みたいな感じになって。
ありますね。
無駄にやってしまうんですよ。
また移動がしんどいんですよね。
そうなんです
ね。遠いから、マップが広すぎて。
いわゆるなんて言うんでしたっけ、すぐその場に行ける。
あ、ファストトラベル。
はい。あれがそんなになくて。はい、
そうですね、なんか、このシリーズ独特なんですけど、なんか塔に登ってシンクロポイントに行くと解放されて、うん、そこにだけ行けるみたいな話ですよね。
うん。ほんま、なんやろう、結局歩いていかなあかんとか。
そう、そうです、そうです、そうです。
馬も結構行けへんとことかもあったするから。
そうですね。
そんな感じで、なんか、ずーっとやり続けてたんですよね、なんか。
あー、わかります、わかります。
やっとメインストーリークリアしたと思ったら、ダウンロードコンテンツが、ね、3本ぐらい、こう、発売されたんで、はい、しかもその3本発売された中、1本の中に各章がまたこう、5、6章ぐらい詰まってたりするから。
そう、そうですね。
で、しかもそのダウンロードコンテンツも同じことが起こるんですよね。メインストーリーとサブクエストと、みたいな感じで。
あ、そう、そう、そうです。サブクエストも、 その世界観を知る上では、なんかやっとかないと分かんなかったりするんですよね、人間関係とかが。
微妙にね、なんか微妙にそうなんですよ。まあ言ったら、やらんでも分かるんですけど、知ってた方が、ちょっと こういうことか、みたいな感じでなるみたいな感じ。
そうですね。
ほんま、なんか、ずーっとそれを繰り返した結果、一年かけてやっと終わったっていう感じで。
ああ、そうですね。
まあ、とはいえ、正直これ最初に言っときますとね、僕、アサシンクリードに対して言うことあんまないんですよ。なんか。
そうなんですか。
いや、好きなんですけど、ずっとやり続けてるんですけど、はい、なんか言うことあるって言われたら意外となくて、なんか。そのゲーム単体で楽しんでるっていうぐらいの感覚なんで、はいよく僕はこう、狭さでも、この登場人物たちの心の葛藤が、みたいな話があるんですけど、はい、アサシンクリードに関してはそんな話あんまないんですよね。
なんか歴史ものの映画見てるみたいな感じですよね。
そうですね。本当に体験してるぐらいの感覚しかないんで。
はい。
はい。ただ今回のアサシンクリードオデッセイは、舞台になってるところがギリシャ、古代ギリシャなんですよね。
そうですね。
で、その前のオリジンズが古代エジプトやったんですけども、
はい。
さらにその前という設定で。
そうですね。400年ぐらい前ですかね。
で、まあ、ギリシャ神話がちょっとベースになっている部分があってですね。
はい。
まあ、ここに関して、こう、木村さんの、まあ、ある種の考察と、
はい。
視点が混じるという話なので、はい、まあ、今回はもう木村さん主導で話していただければいいかな、思っておりますよ。
はい、あ、そうですか。はい。
とりあえず、あらかたちょっと自分たちがアサシンクリードに対してどう思ったのかっていうのは、ちょっと総括として話したんですけど、とりあえずその、なんて言うんですかね。やっぱ僕がゲームに対して求めてるものっていうのは、基本的に娯楽なんですけど、
はい。
まあやって楽しいかどうかっていうのが、まあ一番基本的なところにあるんですけど、
はい。
で、その上で、ゲームの中で何らかの物語が展開されていて、で、その物語をプレイを通じて体験できるっていう、まあ物語体感装置としてのゲーム。として求めてる部分があって、でそれは、まあ、ある種その物語性を持ったゲームに求める話ではあるんですけど、
はい。
まあ、それとは別に単純に遊び、本当に遊びとしてのゲーム、として、こう、楽しめるものも求めてたりもするんで、で、はい、今回のアサシンクリードは、もう遊びとしてのゲームなんですね、僕からすると。物語体験装置というよりかは。
はい。
で、そういう遊びとしての、ゲームとしては、アサシンクリードシリーズの中では一番面白いかなと思いました。
ああ、はい。
どっちかって言ったら、その今までのアサシンクリード、そのオリジンズの前やから、シンジゲートですかね。
はい。
シンジゲートまでのアサシンクリードってどっちかって言ったら物語主軸でしたでしょ。
そう。まあ、今回からなんか選択肢が、うん、会話で選択肢が出てきて、選べるようになって、みたいな感じですけどね。それまではもう、向こうが、制作会社側が提示するストーリーをただ押し付けられるだけみたいな感じでしたからね。
うん、アサシンクリードの設定として、
はい。
人の DNA を遡れるアニムスっていう機械の中で起こっているある種の仮想現実みたいなものを体験するみたいな設定が根本にあるんですけど、
はい。
なのでそもそもとしては話は一本道の決まった話を追体験するっていうのが、アサシンクリードのゲームとしての設定でもあったんですけど。
まあそうですね、はい。
オリジンズでも一応その話は一本道やったんですけど、そこに RPG 要素が加わったことによって、サブクエストをこなすっていう寄り道とかができてしまって、かつこう、アサシンクリードオデッセイではそこにこう、プレイヤーの選択っていうのがこう、追加されたことによって、物語が多少分岐するっていう仕組みになってしまったんですよね。
そうですね、はい。
そうした結果、その物語体験装置としてではなく、単純に遊びの幅が広がったので、僕は単純にそれが楽しかったっていう感じで。で、もともとそのオープンワールドのゲームって、本当は個人的には苦手な方なんですね。
ああ、はい。
何したいか分からん感じに落ちるんですよ、よく。
分かります、分かります。
で、スカイリームも結構序盤の方はしんどかったんですけど、まあ、後半になって楽しめるようになったんですけど、基本なんかね、はい、とっつきづらいんですよね、オープンワールドって。なんか、いきなり自由にやっていいですよって言われたら迷うタイプなんですよ。何をしたらいいんだって。何かこう、基本的な方向性はちょっと示唆してほしいって思ってしまうタイプなんですけど。
ああ、はい、わかります。
なので GTA とかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
僕、できひんのですよ。なんか。やってて途中でなんか、辛なってやめてまうんですよね。特に話が暗いじゃないですか、なんか。
はいはい、はい。
暴力的で暗いと、なおさらちょっととっつきにくくなって、途中でくじけてしまったりするんですけど。これアサシンクリードは、 言ってもアサシンクリードというシリーズがすごい好きやったから。
はい。
そこはやっぱスムーズにこう移行できましたわ、なんか。アサシンクリードだからやろう、みたいな感じになって。
はいはい。まあでも、割と親切設計で次何やれっていうのが出てきてましたから ね、あのゲームも。はい。
で、まあ、そのオープンワールドとしての、なんていうの、完成度が高いって言ったら、お前どれだけオープンワールドのこと知ってんねんって言われると何とも言えないんですけど、なんせその、作られてる世界がすごい緻密やから、
そうですね。
単純にその、絵が綺麗、グラフィックが綺麗っていうのもあるし、やっぱりそのオリジンズの頃から、歴史交渉ソフトみたいな面がすごい強くなったじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
どれだけゲームの中で史実に近いものを再現できるかみたいなところに、なんかすごいこだわるようになったので、
はい。
オリジンズの頃からじゃないな。ある種、アサシンクリード昔からそうですよね、なんか。
一応昔からそうですね。
本当に、その歴史上の人物、建物、景観、いろんな環境状況、言ったらそこで生活してる人の文化、風俗とかね、それをどれだけ再現できるかみたいなところに力を入れてた部分があるんですけど、
はい。
ここ最近ことさらそこがすごい強いじゃないですか。
そう、前回はなんか、ね、オリジンを作るために、うん、なんか、エジプトの古代文字を読む AI とか作ったんでしょ？
そうなんですか。
そうらしいですよ。なんか。
でもほんま、なんて、今回もそのオデッセイもね、ギリシャ研究家の藤村志信さんでしたっけ？
あ。はい、おられますね、はい。
あの方が、その発売前に、すごいこう、プロモーションで、なんか、コラボをしてて、
はい。
どれだけ再現性が高いかっていうのを、すごい YouTube とかでもめちゃくちゃなんか言ってたんですよ。
ああ、はい。
で、それも一通り見て、もうそんなくだらない。なんか柱の、てっぺんのくぼみとかをすごい再現してるとか、なんかそんな話とか。
そうそうそう、はい。ね、中に鉄骨入れてて、水が溜まるとかね。そうそうそう
なんか民家の壁に書かれている、なんか文字とかも、
はい。
実はベースがあってこんなことを言っているとか、なんかそう、作り込みが半端ないんですよね。よくなんかあのファンタジー RPG とかのオープンワールドとか、まあ GTA とかの現代劇とかのオープンワールドとかも作り込みがすごいとか言うたしますけど、
はい。
ある種その、想像に任せるところの作り込みがすごいとか、まあファンタジー RPG なんかそうじゃないですか。もの、はいはい、ベースになるものがないから。
はい。
でも、結局なんか作り込みという意味で言えば、現実世界が一番作り込みが一番作り込まれてるわけじゃないですか。
そうそう。
もうそれをそのままゲームの中に持ってこようというあの気概がすげえなと思って。
だから、なんか、フランスでこの前なんか教会が燃えたじゃないですか。
はい。
あの、教会が燃えた時に、その中の、感じがどうなってんのかっていうのを見るのに、あの、ユニティかなんかの。
そうですね、ありましたね。
アサシンユニティでその教会が出てくるから、なんかそれを見てみたいなもん言われてましたよ ね、ネットニュースで。
復元するのにアサシンクリードの CG データを使おうみたいな話もあって。
そうそう。
すごいなと思って。
ねえ。
だからそれぐらいの密度を持った世界を用意してくれているので、なんか本当に文字通り歩いてるだけでもなんか全然楽しいんですよね。
はい、そうですね。だから、その、街に普通にいるモブキャラの人たちがやってる作業とかもなんか、全部意味があったりするんですよね。農作業とかね。
そう。あれもちゃんと、なんか当時の文化、風習、風俗をちゃんと調べた上で、おそらくこういうことをやっていたんだろうっていう。
はい、そうですね。
限りなくリアルに近い仮説で作られてるから。
はい。
で、かっこそれが、世界中に散らばっている村と人に全部当てはめられているんで、はい、なんか、そこに存在する人たちが、この、コピペじゃないんですよね、なんか。
ほんまにそうですね。
ちゃんと生活してるんですよ。で、それを、めっちゃなんか主観視点で見ると、めっちゃ近くで見れたりして、はぁ、こんなことしてはんねや、みたいな感じで。あれがすごいなと思って、ほんまに仮想現実に近いとこまで行ってんちゃうかなと思うんですけど。
本当にそうですよね。
まあそういう意味で、なんか、なんつうんですかね、単純に本当にこのゲームの中に没入してるときは楽しいなって思えるゲームやったんで、
はい。
なんか、良かったなっていう。まあ、正直僕それぐらいしかないんですよね、感想。終わり。
ゲームにしては、そんな感じですけどね。
普通に楽しいですっていう。
普通に楽しい。
本当に。
あの、シリーズを今までやってきてない人でも。
そうですね。
ただ、そのね、歴史部分を体験するだけで、やるには面白いと思いますけどね、
うん。そうなんですよ。なんか、木村さんの方は何かありますか？
僕の方はね、一応今回から主人公が男と女で選べるじゃないですか。
そうですね。
で、あのパッケージとか、うん、いろんなね、トレーラーとか見ても、アレクシオスが主人公やと思い込んでたんですよ。うん、
まあ今までずっと男性が主人公でしたからね。
ああ。で、まあ僕普段は男と女選べる場合は女選ぶんですけども、でも今回はなんか、生死として、まあ、ゲーム会社側が提示してるのが男が主人公なんかなって思い込んでたから、はいはいはい、最初アレクシオスでやってたら。
なるほど。
設定資料集見たらカサンドラが主人公なんですね、今回。
そうなんですよ。
ねえ。あれがちょっとびっく
り。まあ、どういう理由か知らへんけど、今回はカサンドラが主人公っていう。
ね。
その僕も、その、男性女性選べるんやったら、やっぱゲームでプレイヤーキャラするんやったら女性選んだ方が楽しいやんっていう男の差がとして、まあ選べるんやったら女の方を選ぶみたいな感じなんですけど。
はい。
僕最初カサンドラ選んだんですけど、
はい。
もう冒頭からむちゃくちゃゴリラ女やったから、めっちゃびっくりして、めっちゃグーで殴るやんと思ってなんか男。
殴ってますね。
なんかそれめっちゃ引いてもうて、なんかあの、はい、思っていた、なんか可愛い女の子じゃなかったからやめたんですよ。
まあ、男でも女でも基本ストーリーが変わらない。
変わらないですよ。
があるからね。
やってる行為とストーリー変わらへんから。
はい。
まあでも、なんかあれもね、なんか、その藤村獅子さんでしたかね。その方が言うには、はい、当時のスパルタっていうのは、ある種その、はい、男も女も公平やったんですって。
あ、そう、はい。
まあ、昭和の時の日本みたいな感じで男らしさ女らしさみたいな感覚なんか全然なくて、
はい、
スバルタの女も戦うみたいな感じやったらしいから、
はい、
全然グーで男殴ってもゲーム的にはなんか全然何も問題ないみたいな、そういう歴史でしたみたいな感じやったみたいなんですけど、
はい、
やっぱりこう多少昭和生まれのこっちとしてはやっぱこう現代日本に刷り込まれた男らしさ女らしさみたいな感性でちょっと価値観でやっぱ見てしまうじゃないですか。そうなった時にバックス引いてもうて。むちゃくちゃパンツ丸見えで座っとるし。
そうですね。
むちゃくちゃ野党とかグーで殴るし。こっちも殴られて鼻血とか出るしとかなって。俺の望んでいる女キャラじゃないと思って。で、アレックシオスで僕はやったんですよ。
ああ、はい。
で、結果見てみたら、その設定集見たら、カサンドラが生死の扱いなんみたいな。
ねえ。あそこがちょっとびっくりして。途中で変えたんかなって思ってしまって。
いや、まあまあ。でもなんか、アメリカですか？外国の方でもプレイヤーキャラのアンケート取ったら、アレックシオスの方が多いみたいな、結果が出てたらしいですけどね。
パッケージとか見たら、アレックシオスがポーズ決めてますからね。
そうなんですよね。
はい。
まあ、デイモスって呼ばれるね。その、はい、ある種今回のゲームの中でのストーリーの敵としての一人。そのデイモスというキャラが、はい、まあ、自分の弟なり妹なり、カサンドラなんでアレックシオスになったりするんですけど、まあ僕はアレックシオスで遊んでたから、はい、カサンドラがデイモスになるわけじゃないですか。
は
い、
ああ、そうですね。
で、僕はカサンドラで最初やろうと思って、ゲームの冒頭のその暴力性に引いたから、アレックシオスで初めてなんですね。
はい。
で、初めてデイモスとしてカサンドラが出てきた際に、コスモスのシーンとボコボコに芝生シーンがあるじゃないですか。
ありますね。
もう殴り殺すシーンで、ごっついその、その冒頭の暴力性に相まって、むちゃくちゃ怖なって、ほんまにこいつこんなやつなんやと思って、えげつないなと思って、デイモスとしての恐怖感が逆にすごい増してね、なんか。
はいはい。
やっぱりその女性が暴力的に人殺すって、ギャップもあるからむちゃくちゃ怖いんですよ、なんか。まあ、すげえデイモス怖いなって、狂っとるやんけって思ってたんですけど。
あと今回、初めて、うん、テーマになってる部分の歴史をちょっと勉強してやったんですよ。今回が初めてなんですね。今までもういろいろ歴史舞台になってたじゃないですか。はい、フランス革命とか、うん、十字軍遠征とか。でもその辺は全然知らん状態でやってるから、うん、まあこんなんやって思って。
そうですね。ゲームで提示されてる情報を見てそうかぐらいしか思わなかったですね。
もう今回はそんなに真剣には勉強しないけど、ちょっとだけ勉強した状態でやると、全然なんかゲームの捉え方が変わるんですよね。
お、すごい偉いじゃないですか。
と思って。だから、例えば今回ゲームキャラでアルキビアデスっていうのが出てきたじゃないですか。はい、あれは、その歴史をそんなに勉強してない状態やとどういうキャラに移りました？
まあ僕も多少ウィキペディアとかでちょっと調べてしまったんですけど、あれただ単にゲーム上の作られてるなんか、キャラとしてだけ見ると、ちょっとパッパラパーな兄ちゃんにしか見えないですね。
そうですよね。
うん、なんか、色ごと大好き。
ああ、はい。
俺は欲求全部叶えるぞ、みたいな。 パーティーピーポーにしか見えないですよね。
あ、そうですよね。うん、でもなんかね、クエストがちょっと不穏なクエストが多かったりとか。
そうなんですよ。
ね。でもあれ、ある程度歴史勉強してると、なんかあいつがなんかスパイになってていろいろ情報流してたりしてたみたいなやつなんですよね。
そうですね。僕も多少調べましたわ。
はい、あ。
結構なんか、切れ者としての、そうそう、史実上切れ者としての人物みたいな感じの。
そう。切れ者っていうか切れ者とダメなとこが混在してる人なんですよね。うん、だから、お酒を飲んでいつも酔っ払ってたっていうのもなんか本当らしくて。
うん、
だから、アテナイの中で一応それなりの地位は築いてたんやけども、
うん、
なんか、ある時ヘルメス像っていうのが、街中のヘルメス像が倒されるみたいな事件があったんですって。
うん、
ヘルメス像って立ってるじゃないですか、街。あの、なんか、真四角の柱があって上に顔だけついてる。
はいはい、
で、あれが倒された時に、こんなんするのアルキビアデスぐらいしかいないやろみたいなんで、そいつのせいにされてなんか亡命とかしてるっぽいですね。
それは冤罪なんかな？
冤罪かどうかはわかんないんですけど。
わかんないけど、あいつやったらやりそうやみたいな感じで。
やっかねないっていうことで、それでスパルタの方に行って、スパルタにアテナイの情報を流して、みたいなことをやってたりとか、あと、アルキビアデスとソクラテスの関係とかもなんか。
一応なんか弟子みたいな感じで、ウィキペディアとか書いてましたけど。
弟子なんですけど、なんか、あれはある、そう、当時のギリシャっていうのが、あの、青年、髭が生えるまでの若い青年っていうのは、
うん、
知恵のある人に知恵を教えてもらうために、
うん、
体を売るっていうか、まあ、ね、その愛人的な感じになって、で、だから、アルキビアデスはソクラテスを尊敬してたから、うん、ソクラテスのベッドに裸になって潜り込むんやけど、
うん、
何も手を出してくれへんかったからっていうので、拗ねてちょっと敵対するみたいな、エピソードとかもあったりするキャラクターらしいんですよ。だから、それ知った状態でゲームやると、なんか、セリフの端々にそういうのが出てくるんですよね。
ああ、そうですね。
そう、ソクラテスの文句を言ってるんやけど、ソクラテスのことが好きみたいなことをなんかずっと言ってたりとか、はい。
確かにその人のバックボーンみたいな、まあなんか、特にそのアルキビデアですなんか、ほんま発言の一つ一つにすごく含みがあるんですよね、なんかゲームをやってても。
そう。
一番ゲーム中なんか怪しいんですよ、なんか。
そうそうそう。
なんかこいつと思って。
そう。
まあでもそのキャラクターのバックボーンも、ちゃんと歴史を踏まえた上でこう、なんか、作られているからっていう。まあ言ったら物語上の誇張じゃないっていう話ですよね。
そう。で、そこまで前面に押し出してこないじゃないですか、うんうん、なんかそういう事実を。
うん、
なんかそこら辺が、なんか逆に面白いなって思ったりはしましたね。
うん
うん、はい。なんか今回ちょっとギリシャ神話を勉強しながら、プレイしたんですけども、
うんうん、
結構あのメインストーリーとか自体がなんかギリシャ神話が元ネタになってたり、
そうですね。
もうするっぽいですね。
まあ、ギリシャ神話もしかり、史実もしかり、実はこれは主人公がやってましたよ、みたいな感じ。
ああ、そう。だから、今回で言うたら、途中からなんか敵を気絶させたら仲間に引き入れて船に乗れって言えるようになるじゃないですか。あの、こう、すごい人たちが船に乗って移動しながら冒険するっていうのもあるんですよ、なんかギリシャ神話に。
うんうん、
だから、ヘラクレスとかペルセウスとかいろんな英雄とか神々とかが一つの船に乗って、なんか探しに、宝物を探しに行くみたいなのもあって、
うん、
なんかいろんな神話が融合してなんかメインストーリーも作られてるのかなっていうのが結構面白かったですけどね、うん。
そこに関しては逆にその今までのそのアサシンクリードも、迷ったら史実に描かれてる裏の部分で実はアサシンが暗躍してました。実はアサシンがやったことですよみたいな、知ってたら楽しめるみたいなのがあったんですけど、
はい、はい、
まあ僕は歴史を知らなかったので、そんなもんかぐらいしか分からなかったんですけど、ギリシャ神話って言ったらもうオタクなら誰もがちょっとは触るじゃないですか。
はい。
セイントセイヤでまず触るじゃないですか。
はい。
だからある種こうやってても、なるほど、そういうことね、みたいな感じは、過去のアサシンクリードシリーズよりもありましたね。
だからギリシャ神話って、なんか勉強してるとこ、リアルな、この世界の、なんていうんですかね、成り立ちとかも説明されてたりとかするんですよね。
うん、
特にヨーロッパ地方とか、
うん。
ヨーロッパっていうのもあれ人の名前なんですよね。
あ、そうなんですか？
そう。あれは、うろ覚えなんで間違ってるかもしれないですけど、ミノタウロスを倒したペルセウスが結婚した相手がエウロッパっていう女の人で、うん、そのエウロッパが語源になってヨーロッパになってるとか、
うん、
そんなんですよね。なんかいろんな語源が、なんか詰まってんのが、ギリシャ神話っぽくて。だから、 このゲームを通してギリシャ神話にちょっとハマって勉強してみると面白いかもしれません。
うん。
うん。
特にまあダウンロードコンテンツなんか完全にそれですからね。
そうですね。
まあギリシャ神話の話に入っていくみたいな感じになってますから。
そうそうですよね。
通常なんかアドベンチャーゲームとか、まあ普通にゲーム作るってなった場合は、そこで選ぶ選択肢っていうのは、まあプレイヤーの感情とか意思でもあるし、その作中のキャラクターの選択をやったり感じやったりもするじゃないですか。
はい。
でも、なんか選択肢によったら、え、俺そんなこと言ってない、思ってないけどみたいな結論の時とかがあるんですよね、なんか、たまに。
ああ、はい。
あれ、そういう、え、そういう天末の方なんみたいな。いや、俺そういうつもりで言ったわけじゃないんやけど、みたいな時とかがあって。あれがすごいシュールなんですよ。なんか、選択肢が出てくると、僕は多分この選択肢は、こういう感情で、こういう意識で言ってるんだろうなと思って選択をすると、その結果が全然違う結果になる時があって、なんか、
はい、
え、こいつアホなんと思う時とかがあって、なんかすごいシュールなんですよ。
はい。そう、だから、なんていうんですかね、その、敵対して、プレイヤーとしては、相手を敵対してるけど、なんか喋ったらどうにかなるんじゃないのかって思ってても殺さなあかんから、うん、もう殺す方向にしか行かないとか、うん、っていうのは結構ありますよね。
これなんかのエピソードの時に、めちゃくちゃアレックシオスが、そんな人を殺すなんてとんでもない、人を話せばわかるんじゃないのかってめっちゃ熱く、
はい。
語ってるシーンがあった上で、じゃあお前は殺さずにそれをクリアできるのか、みたいなことを言われて、任しとけとか言ったんですよ。
はい。
で、取り手の方にバーって行ったら、
はい、
見つかると乱戦になるじゃないですか。
はい、
で、乱戦になった以上、みんな殺すしかないと思って、みんなバーって皆殺しにしたら、その中の一人にそいつがおったみたいで、思いっきり殺してるんですよ、なんか。
はい、
ほんで、一応、エピソードクリア、ドドーンってなんかエピソードクリアしましたみたいな感じになって、その依頼者の元にバーって戻っていったら、なんかめちゃくちゃ素の顔で、お前の依頼を解決してきたぞとか言って、あれだけなんか人殺しちゃいけないって熱くなんか語ってたにもかかわらず、皆殺しにした上で、かつ全然平気な顔で、そいつから金をもらうみたいな感じになって、めっちゃシュールやなと思って、こいつサイコパスやぞと思って。
あ、それで言ったら僕レイラーのあれもわかんないんですよ。途中で、ダウンロードコンテンツで、
はい、
なんかレイラが、デイモスの中に入らないとダメみたいな、はいはいはい、
うん、
で、ペイディアスかなんかいう芸術家を拷問しないとダメっていうので、うん、殴ってる時にものすごいなんか両親の呵責みたいなんで、うん、胸が締め付けられるような思いよっていう演出があるじゃないですか、
うん、
レイラってね、そのカサンドラとかアレクシオスに入って殺しまくってるじゃないですか、うん、もうすでに、なんでその芸術家一人を殴るだけでそこまで苦しんでんやろっていうのが。
あのゲームの中でどれだけの人間殺してんねんって話ですからね。
そうそうそうそうそう。
ものすごい大量殺人鬼的な感じですよ、ほんま。
依頼があっただけで政治家殺したりとかしてるでしょ？
ほんまに
。
ほんま。それも、ほんまゲームの仕組みとしての矛盾点みたいな感じなんですけど。
そうそうそう。
掲示板に貼ってるクエストも自動生成やから、変なんですよね。なんかね、すごいなんか困ってるやつがおるから話をバーって聞きに行ったら、すごいなんか、大事な食べ物が野党に奪われたから困ってんねんって言ったら、アレクシオスが、じゃあそれを取り戻してくればいいのかって聞いたら、いえ、殺してほしいのって言われて。なんでって。いやいや、取られたものを返してくるんじゃないのって。いや、殺してほしいの。わかった。つって。そこの返答もね、質問とかないんですよね。わかった。
はいはい。
で、皆殺しにして、ででーんってなんか、クエスト終了みたいな感じになって。これでよかったんやんと思って。そもそもなんかこのゲームの物事の解決って、お金か人殺ししかないんですよね。
そうそうそう。
なんか、どっちかしかないんですよ。話し合いってなくて、実は。
はい。なんか、一個だけ用意されてるんですよね。なんか、話し合いで解決する場面が。
ありました？
なんかね、商人っていう敵が出てくる。
はいはいはい。うん、
商人の敵をどこで殺すかっていうので、うん、証拠品が、そう、スパルタの二人いて、そのどっちかがコスモスのモントっていうのを暴く証拠品をもらうもらわないっていう条件が、フラグが立たないってなってて、で、みんなの監修の前で殺すと、ダメなんやけど、うん、洞窟の中でひっそり殺したら、
うん、
ちょっと証拠を持ってるやつを殺さなくても証拠がもらえるみたいな感じになって。
うん、そう、あれ、俺クリアしてからもう知ったから、なんか、そんなあるんと思って、そんな今までの流れやったら殺す方向やんけってめっちゃ思って。
そうやんね。
そこだけなんで妙にこう人間に溢れるストーリーになっとんねんって。
そうそうそう。
友達を殺さずに、なんか話し合いで解決するためには、そもそも過去のクエストで、なんか、商人っていうキャラクターをこう、殺しててはダメなんですよね。なんかみんなの前で。
あ、そう、みんなの前で殺さずに、ひっそりと洞窟で殺してないとダメ、みたいな、う
ん。知らんやんと思って、そんな。今まで散々殺伐の世界観で、生かされとったのに、俺たち。
そうそうそうそう。
なんかそういう、なんていうの、ゲームの仕組みとして、若干そういう矛盾点みたいなところが、ストーリーと照らし合わせるとめちゃくちゃシュールに見える時があって。
はい。
だからそういう意味でね、その物語体験装置としてはすごい薄れてしまったんですよ。
はい。
なんかね、アレックシオスが何をしても何も感情移入できひんのですよね、なんか。
そうですよね。
若干サイコパスな感じに見えてしまうから。
そうそうそうそうそう。
ふーんとしか思えないんですよ。そう言ってるけど最後殺すんちゃうんとか。
そう。
最後結局みんな殺しで終わるんやろうとか、そんな感じになってしまうんで、なんか物語に対する没入っていうのが多少ちょっとそがれるというか、あんま気にならなくなってしまって、
はい。
そういう意味でなんか、漫画とか映画とか読んでるぐらい、登場人物の葛藤とか、そういうところに焦点が当たらへんのですよね。
ああ。
だからよくその、プレイヤーキャラと敵対デーモスは兄弟じゃないですか。
はい。
だから最後、いかにこの、ある種、まあ洗脳されてる妹をこう、で、洗脳から解いてあげるかとか、
はい。
まあ、家族として、もう一回再びこうなり得るためにはどうしたらいいのかっていう、そういう一応、なんかテーマというか、なんか目的もあるんですけど、はい、あんまりそこが気にならなくなって、殺せ殺せとかなるんですよ、最後。
そうやね。
ほんま、なんか、そういう意味でそのレイラー、確かにレイラーも散々、その世界の価値観で生きている以上、やめて、私はしたくないのとかね、あの。
そ, うそうそうそう。
散々、それまで突っ込んでまうんですよね。散々やってたやんって。
そうそうそうそう。そのあたりは、だから感情にはできないですね。
だから、一応物語な、アサシンクリードって言ったら、その、現代パートと、
はい。
まあ、過去の歴史パートがあって、
はい。
ストーリー上そこ行ったり来たりするんですけど、その現代パートの方では、その DNA、に刻まれている歴史を体感するというアニムスの力を使いすぎてしまったがゆえ、あのゲームの中の設定としては名前何やったっけ？流入現象でしたっけね。
あ、流入現象、はい。
そのアニムスの中で体験している感覚が現実の自分にもフィードバックしてしまって、まあメリットとしては、ね、昔の英雄が使えてた力を自分を使えるようになるとか、そういうのもあるんですけど、はい、そのレイラっていう現代編の主人公が、その暴力的になっていくんですよね、だんだんこう。なんか、力に取り込まれていくというか。
そう。
で、そこにはな、また言ったら、その、流入現象だけじゃなくて、なんかその、なんとかの杖とか言って。
ああ、はい。
なんか神秘的な力を使ってしまったが、ゆえに力に取り込まれている、いくという、まあ、物語の、このクライマックス感があるんですけど。
はい。
そこも全然感情移入ないんですよね、なんか。ハラハラもせえ。そらそうやろうとしか思えへんのですよ。そらそうやんなって、散々殺してるやんって。で今回また殺し方もエグいんですよ、なんか昔のアサシンクリリアってね、アサシンブレードで、
首
グサーとかやったんですけど、
はい、
今回そのアサシンブレードじゃないから、
はい、
なんか槍の先をよく使うんですよね。
あ、そうですね、はい。
なんか、股から槍ズーンって刺して、口から抜くとかなんか、そんな殺し方じゃないですか。
そうですね。
むちゃくちゃいけつない。全然なんか暗殺ちゃうし。思いっきり殺してほしい。そんな殺し方をもう何千人ってやってねえから。
そうそうそう。
来るやろと思って、そら。
来るね。とりあえず口喧嘩で負けそうになったら殴るとかそんな感じ。あと、個人的にはこう、ポイベーは、うん、生存ルートはないんすかねって思って
た。あれはほんまに思いますね。なんか、
ね、
なんでやねんと思いますよね、なんか。
そう。特になんか物語上で死ぬ必要ないとこで死んでるでしょ。
そうなん
です
よ。
なんか。
あれもめちゃ謎やったんが、
はい。
謎というか、やっぱなんとなくこっちの予想としては、あれだけ物語の序盤から絡んでて、
はい。
中盤も結構なんか役回りをするわけやから、
はい。
なんかすごい必要なパーツなんかなと思うじゃないですか、ストーリー形成するのに。
そうそうそう
そ
う。
それがそんなとこで死ぬんって。しかもその死に方も普通になんか、何やろ、ドラマチックに死ぬとかじゃないんですよね、なんか。
そう、死んでるとこ見つけるみたいな感じですよね。
ほんま。 で、それでまたアレックシオスがなんやろうな、なんか復讐の縁に駆られるかって別にそういう話でもないし。
話でもないし、そうそう。別に物語が大きく展開するわけでもないし、うん、あれなんで死んだんかなって思って。
あの展開を謎ですよね。
はぁ。なんかリアリティを突き詰めたんですかね。なんか人生ってそんな誰しもがドラマティックじゃないよみたいな。
まあそういう感じなのかなと思いますけどね。
はい。
またあのポイベーもなんか一応ダウンロードコンテンツで救済的なストーリーな感じで描かれるんですけど、
はい。
そもそもダウンロードコンテンツのあそこでね、巻き起こってるストーリー VR って言われてるから。
そうそうそうそうそうそうそう。
ええって思って。
そう、一応だからダウンロードコンテンツであの世が出てくるんですよね。
うん、
で、あの世が出て、だから最初はあの世が出てくるから、ポイベーとあの世で再会するために死なんとあかんのかなって思ったんですけど、うんうん、よくよく設定考えたら VR やから関係ないなって思って。
想像の世界なんですよ。
想像の世界やし。
一応、ポイベーって調べたらなんか、ギリシャ神話の女神の名前って書いてあるな。なんか意味あんのかな。
でもあの時代の人って結構神から取ってたりするからね。うん。そういったカサンドラもそうでしょ？
ああ、そうやな。
カサンドラも預言者かなんかの名前ですよね。あの、トロイア戦争に出てくる。うん、
じゃあそこに別に隠喩はないってことを。ほら、本当に普通にストーリー上、子供は普通に死ぬっていうだけの役割として。
そうやと思うんですけどね。そうやと思うんですけどね。
ある種のその、正義か悪かの概念ないからね、あの世界なんか。
そうそうそうそう。
みんなが自分の欲求のだけで動いてるだけやから。
はい。
ほんまにあの時代やったんかな。言ったら警察とかもないわけじゃないですか、あの時代。
まあまあ、ねえ、そうですね。
だって人殺しても別に、お咎めなしなわけでしょ。一応その、殺された側の関係者からの恨みとかあるかもしれへんけど。
まあでも一応裁判所とか刑務所とかがあったからね。
あるんすか？
だって途中主人公刑務所入れられたじゃないですか。
ああ、そうか。いや、一応そういう概念はあんねん。あかんことやという概念はあるんやな。え、あかんこ、え、人殺すのはあかんことっていう概念はあると思うんですよ。やっぱ人と人である以上社会生活する上で。で、
は
あ、でも何らかの理由で殺してしまったそいつを裁くっていう制度は当時あったんですかね、あれ。
え、だから裁判とか行われてたでしょ。
でもそれは現代日本みたいな感じじゃないですよね。なんか、あれなのたまに追放とかするじゃないですか、裁判して。
はいはい。
例えば人殺しました、お前は悪人や、じゃあ追放や、とかいう意味での追放なんですか、あれは。
あのね、途中で出てきた当編裁判、当編追放っていうのは、なんか違って、当てないは民主主義なんですよ、
うん。
世界で初めての民主主義って言われてて、
うん、
だからその民主主義は国民が主体になって、みんなで政治をしていきましょうっていうのやから、うんうんその中で王様的な人が、だからカリスマ性を持ってて、うん、みんなの、なんていうんですかね、みんなの注目を浴びて、一人で何でも決められてしまうような人が出てくるのが脅威なんですよ。
うん、
脅威やから、そういう人が出てきたら、そいつを追放してしまおうっていうので、当編裁判っていうのが行われてたっぽくて。
うん、
だから犯罪者は、だから街のところどころになんか、なんか、台でちょっと高くして、そこに水を張った壺みたいなのを置いて、なんか沈めて拷問してるとかあるじゃないですか。
うん、
あれが多分刑罰で、それを見てる人たちっていうのはその刑罰をなんか娯楽として楽しんでるみたいな。
一応人殺したらそうなるよっていう価値観もあるってことですよね。
そうそうそう。
そのには、あの世界の奴らは気軽に人殺してくれって頼みすぎでしょ。
そうね。
だってほんま普通のなんか農民が殺してほしいの。あれは言ったらその、裏取引ですよっていう意味なんかな、やっぱり。
そう、だから多分直接自分が手を下さないから自分が捕まらないみたいな、
うん。なんかあの、ゲームだけしてると、傭兵ってめっちゃ殺しをひょいひょい受けようなんか、殺し屋みたいな役割も担ってるじゃないですか、あのゲームの中だけで言ったら。
そうですね。
ほんまにそうなんと思って、むちゃくちゃ悪いやつやぞと思って、それやったら。
だから、別に今みたいにカメラがあるわけじゃないから、わかんないんでしょうね。やってたとしても。
だからまあ、物語中、ね、僕たちの視点で描かれてくる。あそこで行われてるのは本当にこう、人の見てない、こっそりとしたところで、ああいうことが多く行われてたってことなんやろか。
そうなんでしょうね。あとは、あの、シンクロポイントが、
うん、
なんか結構な割合で神様の像の頭の上なんですよね。
まあ、あの、高い建物あんまないんで。
はい。 いやでもね、なんか高い建物があるのに頭の上とかいう場合もあるんですよ。
わかりやすいから。
そう、なんか、ある、捕まらへんのかなって。思って。
まあでも思いっきり、神様の像の下でめちゃ人が信仰してる中、よじよじ登っていってこう。
そうそうそう。
めちゃくちゃ登っていってますからね。
だから、ソクラテスとかって、結構70歳ぐらいで、なんか裁判にかけられて死刑になるんですけど、うん、不敬罪ですからね、あの人が死刑になってるのって、なんか神様を信じてなくて、うんうん、みたいなことを言われて死刑になってるから、
うん、
あんなポンポンね、神様の塔の上に登って、
なんかやっぱ、今回こそあの石投げられるモードが必要だったかな。あの、アサクリの1の時って壁登ってたらめちゃ石投げられてるじゃないですか、なんか。
そうですね。
めちゃ石にぶつかって落ちるとかありましたけど。
はいはい。
今回こそそれがもしかしたらやったかもしれない。
あのね、あのソクラテス。
はいはい。
って、あの、ゲームじゃなくて史実では。
うん。
70歳で、そのさっき言ったみたいに裁判にかけられて死ぬんですけども、
うん、
その罪状がデイモスを信仰して死ぬんですよ。
うん、そうなんですね。その史実で言うとこのデイモスはどういう？
デイモスっていうか多分これね、多分このラテン語なのかその古代のギリシャ語なのかよくわかんないですけど、多分ダイモニアと同じもんやと思うんですけどね。うん、
ダイモニア。
ダイモニア。
デーモン的なもんですか？
いや、ダイモニアっていうのは、ね、神と人間を結ぶ架け橋ってなってるもの、
うん。
だから神様っていうのは人間よりも高い次元にいるから直接コンタクトが取れないから、
うん、
人間と神の間にはそのメッセンジャーっていうのがいて。
ああ、でもオデッセイもその役割の女の人いましたね、なんか。
そう、だから、そのシュパーティア、なんか、その、巫女さんがいるじゃないですか。うんうん、だからその神から神託をもらってっていう巫女がいたりとか、うん、一番有名なのがそのデルポイの神託っていうアポロからもらって伝えるっていう役の人なんですけど、
うん、
そのダイモニアっていうのがその神霊って言って人間と神との間を取り持つものって呼ばれてて、
うんうん、
だから半分神で半分人間って呼ばれてるもんなんですよ、
うん、
だからデイモスを倒した時にもらう鎧の名前が半神の鎧じゃないですか、うんうん、半分神の鎧、だからだからデイモスってなんかその精霊っていう意味合いだと思うんですよね。
うん、
で、実際のソクラテスはそのデイモスを信仰して、うん、その若者をその信仰でたぶらかしたからっていう罪で死刑になってるんです。
ほう。ダウンロードコンテンツも、あの、ギリシャの物語とか言って、あの、本編にちょっとストーリーが加えられるダウンロードコンテンツがあったじゃないですか。
どんなやつだったっけ？
失われたギリシャの物語シリーズとして。
あ、はい、はいはいはい。
で、それの最後はソクラテスのその裁判の話やったでしょう、なんか。
はいはい。
で、最後、一応助け出したら、
はい。
なんかそれらしいことをなんか言うんだよ。なんか思わせぶりな言葉で最後終わるんですよね、なんか。で、それはやっぱ史実と照らし合わせて最後、死刑になるっていう、つながりの中で描かれたエピソードやったんかな？
そうだと思います。だから、途中で、ソクラテスの弟子ってやつが出てきてて、うん、ソクラテスが今まで喋ったことを書き留めた、うん、神があるって言ってたじゃないですか。
言ってた。
で、それをソクラテスに渡したら、それを火に入れて焼くじゃないですか。
うん、
で、だからソクラテスが生きてる時には、そのソクラテスの言葉を紙に書いて本にするっていうのは、
うん、
ソクラテス自身が許さなかったんですよ、
うん。
それはなんかゲーム内でも言ってたじゃないですか。
うん、
本っていうのは、何回読んでも同じことしか書いてないし、うん、疑問に思ったことを問いかけても、
うん、
自分にわかるように言い直してくれたりしひんから、うん、だから本に書くよりも問答しなければ意味がないんやって言ってたじゃないですか。
うん、
だからそのソクラテスが死刑になる裁判の様子を、
うん、
そのプラトンが出てきたでしょ、子供時代に、うん。プラトンがずっと聞いてて、それを本に書き留めたのが、そのソクラテス関連と多分一番最初の本のソクラテスの弁明ってやつなんですよ。だから、そう、だからソクラテスが生きてる間は弟子にそういう書き残すってことは許さなかったけど、もうソクラテスが。うん、死んでしまって死刑が確定してるから、
うん、
あれは追ってるみたいな話なんでしょうね、あれは。あの時代のエピソードは。
なんかね、今、半神って言ったじゃないですか。もしくはその史実と照らし合わせにやったら、はいはい、まあ、デイモスってゲーム中ではその敵としたカサンドラ、はい、まあ、僕らが言ったアフレックスという人が主人公で、カサンドラがデイモスとして敵出てきましたけど、はい、その定義が半神であるんやったら、
はい、
アレクシオスもそうじゃないですか。
そうそうそう。
それはやっぱり、ソクラテスとアレクシオスが友達っていうのはそこを、 絡めてるんですかね。
だからそこを絡めてるんですよ。そこを絡めてるんですよ。それはそうなんです
。やっぱ、アレクシオスのことを、こう、友達と思っていたからっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。で、一緒に旅をしてたから、みたいに、旅はしてないですね。そうそう、信仰を持ってて、で、多分考えを感化されてた。だから、ソクラテスって、アテナイにずっと住んでるじゃないですか。うん、で、アテナイの兵士として、軍隊に加わって、戦争にも行ってるんですけど、うんうん、本の中でやたらスパルタを褒めてるんですよ。
うん、
で、だから、アレクシオスがスパルタ人じゃないですか。うん、で、そこら辺で、多分絡めてるんでしょうね。
なるほど
な。スパルタ人の話を聞いて、で、デイもそう進行してるっていうのを聞いて、そこを多分ゲームに反映させてるのが、あの関係やと思うんですよ。
一応ゲーム中、アレクシオスはね、その半神、神と人間の血を合わせ持つキャラクターとして描かれてますから。
そうそうそうそうそう。
その友人であったソクラテスがっていう話ですよね。
そうそう。
面白。面白いな。めっちゃ考えられてるやん。
めっちゃ考えられてるんですよ。で、またソクラテスがその裁判中に、ソクラテスがやろうとしてたことっていうのは、
うん、
そのみんなは物事の本質っていうのを理解しようとしてなくて、知った気になってるだけでしょっていうのを、うん、みんなに広めたかったんですよ。
うん、
で、そのためにやった行動っていうのが、鬱陶しい問答を、
うん、
町中の人にするっていうことなんですよね。
うん、
で、結局、町中の人が、馬鹿にされたって思って、恨んで、
うん、
で、あの当時って、もう裁判官が抽選で決められた人たちが500人が多数決で決めるんですよ。
うん、
だから結構な人に恨まれてたから、それで死刑になるんですけども、
うん、
なんでそういうことをやったのか、
うん、
でみんなに恨まれるって分かってたやろみたいなことに対する答えとして、
うん、
私には、間違ったことをしようとすると、
うん、
どこからともなく自分にだけ聞こえる声が語りかけてきて、道を修正してくれたって言うんですよね、
うん。
で、その教えに従ってやってきたから私は間違ってない、みたいなことを言うんですけども、
うんうん、
それと同じことがゲーム内で起こるじゃないですか。
うんうん、
杖を持ってるレイラだけに声が聞こえて、他の人には聞こえないみたいな。
うんうん、
多分そのあたりのエピソードも絡んで入れてるんでしょうね。だから、それで言うんなら、ソクラテスは椅子の誰かと交信してた可能性があるみたいな話ですよね。うん、で、そういう、なんかそのね、ソクラテスを主人公にして書かれた本とかを読んでいくと、あの、オデッセイっていう物語そのものが、テンプル騎士団側の組織の誕生秘話みたいな話なんじゃないのかなと思って、これはま、妄想というか推測なんですけども、多分、その、テンプル騎士団とか、アブスターゴ側の大元が生まれた瞬間があの話だと思うんですよ。うん、
なんか今回そのコスモスのモントってやつと、あとペルシャ側にもなんかいるじゃないですか。
うん、なんか。
名前忘れたな。
ね、なんかでもそんな組織いますよね。
でもそれは、テンプル騎士団と直結してないですよね、なんか。あれがてっきりコスモスのモントとかがテンプル騎士団の原型なんかなと思ってたんですけど。
いやだから、コスモスとモントのコスモスっていう意味が、そのものが秩序っていう意味なんですよ。うん、コスモスとモントのトップが、
うん、
アスパシアが大元じゃないですか。で、アスパシアが、そのアレクシオスと信仰を持っていろいろ助言したりしてたのは、コスモスとモントを皆殺しにするためでしょ。
うん、
だからコスモスの門とか秩序っていうのを冠に掲げてるのに、
うん、
混沌側に行っちゃったからこいつら皆殺しにして、
うん、
新しい組織を作りましょうっていうスタートの話がこれでしょ、
うん、
でそのアスパシアっていうのが一番最後に理想として主張してんのが鉄人君主論っていうのをぶち上げるじゃないですか、
うん、
もう民主主義なんて古いんやと、
うん、
優秀な人間たった一人が命令下してあとはそいつらにその命令に従っていくことが全員の幸せになるんじゃないかって言うじゃないですか、うん。で、この鉄人君主論っていうのが出てくるのが、プラトンが書いた本で出てくるんですよ。
うん、
だからソクラテスとアスパシアっていうのは多分あの後ずっと信仰続けて、その弟子もずっと信仰を、うん、友達で居続けるんでしょうね、プラトン。うん、
なぜアレクシオスはあれから現代まで生き続けますもんね。
まあ、生き続けるんですけど、うん、その、アスパシアとそのソクラテスとか、ここら辺の秩序を重んじる人たちっていうのが集まって、また新生コスモスのモントみたいなのを作るはずなんですよ。
うん、
現代の歴史で言うとね。
うんうん、
だから、それが、で、 その、だソクラテスの主張っていうのが、
うん、
その欲望、人間が掲げる欲望とか、うん、そんな全部捨てたらいいじゃないか、みたいなこと言ってるんですよね。
うんうん、
だからもう人間っていうのは秩序を守ってるのが一番幸せなんだから、
うん、
秩序を守ることだけ考えて生きていれば、それで幸せになれるんだから、みたいなことを言ってるんですよ。
うんうん
うん、だからそれってなんか、そのまんま、アブスターゴの言ってること、うん、同じですよね、
うん。
あの、エデンの果実を使っても人間に自由意志なんかなくて、うん、上の命令に従ってることこそが幸福なんだっていう主張と全く一緒じゃないですか。うん、
なるほどな。なんか物語中作中では明確にね、そこは
表現されてないけど。そうそう、明確が表現されてないんですけども。
その、信仰と考え方の発展系がテンプル騎士団ですよっていう匂わせってことですよね。
うん。
でもそれ、ちょっと疑問なんがね。
はい。
なんか、今回のゲームの疑問やったんが、その、アレクシオスは結局、今回のオデッセイのエピソードあってから現代までずっと生き続けるわけじゃないですか。
はい。
あの人は結局どういう立場なんてめっちゃ思ったんですよ。
あの人はだから多分調整する人なんでしょ。
アレクシオスの一応子孫が、オリジンズでいうとこのバイクの嫁はんやったじゃないですか。
うん、あ、そうそうそうそう、はい。
で、そっからアサシン、教団の系列は始まるんですけど。
うん。
アレクシオスは、じゃあこの2000年ぐらい何してたんってめっちゃ思って。見守ってきた人。
やと思うんですよ。だから。
別にアサシンでもないでしょ、あの人ね。
だから、メインストーリーが終わった後に、
うん、
そういうこと言ってたでしょ。うん、なんか自分は、混沌側にも秩序側にも加担しなくて、
うん。うん
だバランスがどっちかに崩れた時にはそのバランスを調整するみたいな。
うん、
で、自分がやったのは、今回は混沌側に傾いてたから、秩序を守るために、秩序側に加担してやったみたいなこと言ってたから、
うん、
だから、アサシン教団とアブスターゴ自体って、なんか完全に敵対してるんじゃなくて、うん、人間の幸福の捉え方が違うだけでしょ、
うんうん
だから、資料集とか見ると、第二次世界大戦で、ほんまに人類がやばいってなった時には、なんか協力してるんですよね。
うんう
ん、あの人たちって。だから、そういうバランスを取るためにいるんでしょあの人自体は。
アレクシオス？
アレクシオス自体は。
そう、だからそうなんやろな。うん、だから、変にアサシンクリードっていうカンブレのゲームでやってるから、どっちかやったら、プレイヤー側の僕としてアサシン側にちょっと感情移入してるんですけど、別にアレクシオス自身はアサシン側とかでもないよなっていう、どっちの側でもない人ってことですよね、うん、今回の作品で言ったら。
だから、血筋的にはあの人がアサシン教団の血筋の大元にはなってるけども、考えとしては別にアサシン教団そのものじゃないでしょ。
最後にそのレイラに杖を受け渡すじゃないですか。
はい。
じゃあその自分の役割をお前がふさわしいっつってあの人は杖を渡したってことなんですかね。あそこら辺がよう分からへんのですよ。レイラの役割じゃ何なんて。
だからね、僕、これもね、ちょっと僕妄想なんですけど、うん、妄想というかあれなんですけど、カサンドラにしてもアレクシオスにしても、あの人自身の意思で動いてないじゃないですか。
うん、
あの人の裏に、あの人の裏にアレシアっていうイスがいて、うんうん、その人の言う通りに動いてきただけでしょ、
うん、
で、アレシアは、そのレイラにその受け継ぐ資格があるって思ったけど、途中でこいつ無理やって思って、うん、なんか取り上げようとしたけど、レイラが堅くなに拒んでるみたいなのが今回の最後やったじゃないですか。うんうん、だから、そのアレシアが何なのかって話なんですよね、うん。
まあ今回急に出てきましたからね。
で、アレシアを調べたら、
うん、
アレシアはなんか、ルーツ的にはギリシャ神話の神、
うん、
なんか真実の神かなんかがルーツになってるっぽいんですけど、
うん、
アレシアっていう名前そのものはクトゥルフ神話の神様らしいんですね。なんか設定資料集とか見ても、なんか革命を、イス側に革命を起こすもの的なことが書かれてて、
うん
全く別の第三勢力がアレシアなんじゃないのかなって思うんですよ。ずっと名前だけ出てきてて、実際に出てきてないイスがいて、それがコーンススとヘパイストスが出てきてないんですけど、
うん、
こうコーンススっていうのが、なんか別名プロメテウスって呼ばれてるんですよ。
うん、
でギリシャ神話的に言ったらこの二人が人間作ってるんですね。
うん
で、プロメテウスが最初の男を作って、ヘパイストスが最初の女を作るんですね。
うん
その、プロメテウスの弟のエピメテウスと最初の女のパンドラが結婚して、なんか人類のあれに分かれていくとか、そんな感じだったと思うんですけども、 ここら辺と、だからその人間の根血種っていうのがかなり絡んできてるから、ギリシャ神話的なあれで見るとね。
うん。
だから今までは、ジュピターとミネルバ派と、
うん。
ジュノーと、
うん。
アイタ派みたいなのに分かれてたじゃないですか。うん、それと別個に、この、アレシアとか、
うん、
ゴーンスとかプロミテウスがいるんじゃないのかな、と思ってて、で、この人たちはこの人たちで、また人類とかにまだ別の道みたいなのを、理想みたいなのを掲げてて、
うん、
で、次回以降でそっち側に誘導していくんじゃないのかな、みたいな、ことは思ってたりもするんですけどね。
まあでも終わりないしな。
終わりない。
ずっとそこを、なんか、これとこれは実は繋がってましたっていうのをずっと提示されてるだけで続いていくんかな。
現代編の先もなんか未来がありそうでなさそうなのがよくわかんないじゃないですか。
まあそもそもとしてちょっとゲームだけやってると、現代の人たちの目的なんなんっていうのはちょっとわかんないんですよ。
わかんないですね。
結局どうしたいんっていう。
そう。
まあ、そもそも現代の話としては一旦デズモンド死んだところで終わってるじゃないですか、なんか。
終わってんすね。
一応デズモンドがそういう選択をしました。人類はそういう風な生き方はしますって言って、一段落ついてるから。
はい。
まあ、それ以降の話って目的が意外となくて、アブスター号、テンプル騎士団とアサシン教団のいざこざがなんか続いとうみたいな感じが続いてるだけやから、大きな目的って意外とないですよね。で、レイラもそもそもは、興味でしょ、あれ、過去どうなったのか知りたいっていう。
そうそうそうそう。
だから、あの人自身も実は目的なくて、なんか、自分を首にしたアブスター号に一泡を壊したんねん、みたいなぐらいの、小さい目的しかない状態で最後杖を手に入れてしまったから、大きな目的別にないっすよね、なんか。
だから、ね、まあ、この部分を妄想ですけども、その、レイラーについてるアレシアが第三勢力だとするなら、うん、そこに、明確な目的みたいなのがあって、っていうのはあるかもしれないです。だから、レイラーがアサシン教団を裏切って、第三勢力立ち上げてっていうのはあるかもしれないですよね。
う
ん、
そうですね。
レイラーだってもう自分のスタッフ一人殺してるから。
いや、あれもなんか、あれもなんか、どうなんとか思って。ごめんね、ごめんね、つって。あの、なんかあの友達の方が最初俺ちょっと怪しいんかなと思ってたんですけど。
はい。
全然そんなことなく普通に死んでいったなと思って。
死んでいったでしょ。
で、最後あの傭兵出てきたじゃないですか。名前忘れたな、おっさんのやつ。
あ、なんか出てきました。はい。
あいつもシリーズ通して結構最強って歌われてたのに。
はい。
バレあっさり倒されてもうたし。どうなの？どうしたいんと思って、この先。現代編。
だから、その、レイラーが第三勢力で強力になってしまったがために、そう、テンプル騎士団とアサシン教団が手を結ぶことがあるかもしれないですよね。
でも事実上最強ですからね、現状。
そうなんですよね。
戦う側の人間残ってないしね、アサシンにしても、テンプル騎士団にしても、そこにいないじゃないですか。え、デズモンドの子供は今どっちにいるんですか？なんか設定集かな？なんか、ネットで調べたらもう死んだって書いてる情報もありましたよ、なんか。
だから、子供をどこで作ったかですよね。その、うん、デズモンドの DNA を使って培養とかしてんやったらアブスター号側にあるでしょうし。
あ、クローン的な感じ。
拉致られる前に、なんか恋人がいて作ってたんやったらまた違うでしょうし。
一応、デズモンドのお父さんがまだ生きてるから。
デズモンドのお父さんがあれでしょ、アサシン教団のトップになってるでしょ、
そうですね。
うん。
なんかまた戦える子、まあ、おるんやな。まあでもありそうやな。でも、第三勢力との戦い、なりそう。結局、人類のあり方として何がいいかっていう答えはそもそもないわけじゃないですか。そこを考えていこうぜっていうのが現在進行形の話であるから。だから、最終的にアサシンが勝利、勝ちとかそういう話でもないじゃないですか。
そういう話じゃないと思うんですよ。
そういう意味ではなんか終わらせるつもりがないっていうのはまあその通りの話やから、まあ、第三勢力はあるかもしれないですね。
ねえ、うん。だから、ワン、ツー、スリーまでは、なんか人類が脅威に直面してるみたいな、一応のゴールがあったじゃないですか。うん、もう一回太陽フレアが爆発して、みたいなのがあって、ね、それを止めるために動くっていうのがあったけれども、うん、それ以降はもう、ただ政治的な話、それどっちが主導権できるかで、そのために椅子の秘宝を探してっていう。う
ん、結局その人間もなんか、椅子の亡霊に操られてるようなだけの話やからな。
うん、そうそうそう、まあ、そうやね、アレクシオスにしても、
うん、
で、でもただレイラが暴走しそうでしょ、なんか、アレーシアの言うこと聞いてない感じやから。
ね、あいつがラスボス、とりあえずのラスボスになる可能性あるな。
そう。あんまり効果も持たれないキャラクターやろうしね、あの、レイラってのがわがままやし。
そうなんですよ。
うん。
全然今回何の共感もできなくて、嫌いって思いましたからね。こいつ、こいつ嫌いや。
またデズモンドはなんか共感できる部分あるじゃないですか、
うん。
全然知らん、なんか普通に働いてんのに勝手に拉致られて、機械に繋がれて。
まあ思想みたいなのがなかったから。
うん。
まあイコールプレイヤーみたいな感じだったんで。
そう。で、途中でなんかね、脅威に直面してるっていうのを聞かされて、うん、じゃあ助けないと、って思ってしまう気持ちもなんとなくわかるし。うんうんそうやね。デズモンド以降はだって主人公が、なんか一般社員やったりする
でしょ。そうですね。現代編はもうプレイヤーイコール、それ、登場人物みたいな感じで。特に個性与えられてませんでしたから。
う
ん、
ね、アブスターゴの社員やったりとか。
うん。現代編も好きなんですけどね。ほんまゲームの外で展開されることだけがちょっと腹立つけどな。
そう。
うん。意味ありげなことだけ言われて。
そう。
結末はコミックで、みたいな感じでないそれって。
日本でも発売されずみたいな。
知らんうちに収容キャラ死んでましたとか。なんか、あれやめてほしいですけどね。
あの、1とか2とかに出てきてたあのスタッフは死んだんですか？なんかショーンと、ショーンで
したっけ？いや、あれはまだ生きてるらしいですよ、なんか。
あ、そうなんですか。
うん、
一応だ、身近で死んだルーシーでしたっけ、うん、誰でしたっけ？なんか、白人の金髪の人いたじゃないですか。
うん、そうですね、あの人が実は、裏切り者でしたみたいな感じで、二重スパイみたいな感じでなんか死んでいきましたけど、あの人が死んだ理由も、モデルになった女優さんが降りたからっていう、なんかそういう理由らしいですけど、外の話としては。
あ、神話と歴史って言うとね、最後杖をもらうじゃないですか、ヘルメスの杖。はい、あの、ヘルメスの杖は神話ではあれ、アポロンから買うんですね、
う
ん。
ほう。
あの、アポロンからヘルメスに渡される杖なんですよ。
ほう。
ちょっとアポロンっていうのが、哲学的には、
うん、
秩序とか、
うん、
なんか、そういう正義とかそんな感じの象徴なんですね。
うん、
だから、アブスター語側の主張を体現したような神様がアポロンなんですよ、
うんうん。
で、そのアポロンと全く逆サイドにいるのがディオニソスっていう神様なんですね。
うん、
それがローマ名がバッカスかなんか、なんかかな。
うん
バッカスの酒とか言うじゃないですか。
ええ、
人間が酩酊してるようなよくわからない混乱状態とか、ええ、そういう状態にある状態の体現したような象徴がディオニソスなんですけども、それがなんかアサシン教団っぽいじゃないですか。
あ
うん、で、そのアポロン、もともとアポロンが持ってた杖をレイラが預かったっていうのも意味があるのかな、とは一瞬思ったりもしたんですけどね。
なるほど。
まあ、このあたりももうね、妄想の域やから
どう
や
まあまあまあ、正解はないのかわからないのか、あれですけど。
あとは、アトランティスで結構なんか最終的に知識を集めていくじゃないですか。
うん。
なんか椅子。
うん。椅子の知識みたいな。
椅子の知識っていうのを集めることによって椅子とより同化していくみたいな。感じがあって、
うん、
その、知識っていうのが結構特別視されてるんですよね。
うん。
ソクラテスとかが語る哲学では。
そうですね。
で、その知識っていうのが神的な役割を持ってるって言ったらいいんですかね。ゲーム内で一番最初なんか陶片をすり替えて、
うん、
追放するようにしてくれって依頼受けるじゃないですか。うんうん、当てないった時に、あれ追放する人がアナクサゴラスっていう人なんですよ。
うん、
あのアナクサゴラスっていう人がソクラテスの師匠的な人なんですけどね。うん、その人が主張したことに原子論みたいなのがあるんですよ。
うん、
この世はすべてこれ以上分解できない最小単位のもので組み合わさってるみたいな原子論っていうのを言い出して、で、それと同じような感じで、なんか、この世はすべてスペルマタっていうのでできてるって言うんですね。うん、でそのスペルマタっていうのが種っていう意味で、
うん、
物事を捉えるための種みたいなのが、世の中にはあるだけで、
うん、
それがどのように見えるのかって認識するのは、知識だって言うんですよね。
うん、
知識によって認識っていうのが生まれて、みたいなことを言うんですよ。
うん、
だから、人間の五感って、情報をただ集めるだけじゃないですか。
うん、
例えば目の前にモニターがあるっていう、モニターを認識できるのは人間知性が宿ってるからじゃないですか。う
ん、まあね、なければ何も思わないですもんね。
だから例えば写真を撮って、うん、その写真をコンピューターに見せても、
うん、
そのコンピューターはそれをドットで解析していくだけしかわからないから、
うん、
何があるのかはわからないじゃないですか。
うん、
だからそこに何があるのかをやろうと思ったら人工知能で、
うん、
ディープラーニング的なことをやって、これがテレビ画面ですよっていうのを覚えささないとダメでしょ、
うん、
でも人間がそれが直感的にできてるのが知性やみたいなことを言うんです、ねうんうん。で、その知性っていうのが神なんじゃないのかっていうんですよ。なるほど。だから、この世の中には混沌とした情報だけがあって、
うん、
で、それを秩序立ててるのが神様で、うん、
なるほど。
まあ知性で、それ、秩序があるからこの世界を認識できる。っていうのが神で、みたいなことを言うから、その、最後、その、イスの知識を集めるっていうのは、多分人間の認識とイスのを捉えてる、この世の認識っていうのが、微妙にズレがあるから、それを埋めるために知識を集めなさいって言ってるのかなって思って。
なるほどね。でもそれはあるかもしれないですね。
うんうん、
まあ、具体的に覚えてないですけど、昔のシリーズでも結局その、やっぱりこう、イスは自分に模して人間を作ったけど、思い通り動いてくれへんみたいな存在やから、なんとかこう、底上げをしないと、みたいな感じで関わってくるみたいな話ありましたから。
そう。だから人間が捉えてる世界と、イスが捉えてる世界とか、物の見え方そのものが違うような感じはあるんでしょうね。
ああ、でもそれはオリジンズの時でもなんか、オリジンズの時もね、なんか遺跡みたいなのを、クリアするサブクエじゃないですか、あったじゃないですか。あれをクリアするとなんかわけのわからんことを言われる、
はい、
急になんか現代的な、ピカホログラムみたいなのが出てきて、わけのわからんことをずっと言うみたいなあったじゃないですか。
はいはい。
あれでも最近よく出てくるのが本当、今見ている世界が本当だということは誰が証明できるのだとかなんかそんな謎かけとかをすごい出してくるんですよ。
ああはい。
まあ、そこから派生して実は、その、アサシンクリードという世界で行われている人々が暮らすであろうこの世界自体が、実は、なんかシミュレーションの世界説とかがあったんですけど。
はい。はい。
で、なんかその、イス自体も、目的としては、なんかその自分たちが滅びた歴史をやり直せないか、みたいな、計画があって、なんかすごいそれを試みているけどうまくいかないみたいなことを、たまにこう、ちょっとした情報で出していたりするんですね。
はいはい。
だから、やろうとしていることはタイムトラベル。なんていうんですかな。その、アニムスとかも言ったら、データを読んでるだけじゃないですか。言ってしまったら。
はいはい、
あったことを追体験してるだけやけども、そこで行われた行動が、実は過去改変につながるのではないか、みたいな。
はあ、
なんか、そういう話もあるんですよね、なんか。
ああ。
だからその人間のその能力がイスの求めるぐらいまで上がってくると、もしかしたら過去改変が起こるんかもしれないですね。なんか今の話聞いてと思ったのが。だからイスのやりたいことは、滅びた自分たちの文明を防ぐことですから、もう一回やり直したいわけやから、だから人間の力を使ってそれを成し得ようとしてるんかもしれないですね。
そう、だからコミュニケーション取れるような知的生命体で自分と違う認識を持ってる生命体がいると、
うん、
とりあえずそいつを劣ってるって決めつけて、
うん、
殺してしまう受脳みたいな人たちもいるけれども、うん、その人たちを利用して、その世界に対する見識を広めようっていうような、うん、そのジュピター側みたいな人も生まれてくるじゃないですか。うん、だからそういうことなんかもしれないですよね。
で、そのオリジンの時から、その RPG になって、オープンワールドになったことによって、まあ、ある種一本道ではなくなったわけじゃないですか。
はい。
そのゲームをクリアするルートっていうのが、プレイヤーそれぞれに違ってきたりもしとるんで、一本道じゃないから、はい、シンクロ解除ってあれがなくなってしまったから、
はいはいはい。
それをなんか考察してる人がいて、なんかその人の話をブログで見ると、まあ、その、アニムス、その今までのアサシンクリードはそのアニムスというシステムを使って、DNA に刻まれた記憶を追体験するという設定、特定のゲームを僕たちはアサシンクリードっていうゲームで体験してたわけじゃないですか。
はい。
でも、このイスは、その、シミュレーションの中での、その、行動が変わることによって過去を改変したいっていうことを試しているのが、オリジンズ以降のゲームをやったとすると、まあ、プレイヤーの僕たち自体が、 まあそこにちょっとメタな感じで関わってるっていう。
はい。
なんかオリジンズとかオデッセイの中でプレイヤーが何か行動すると、その行動っていうのはプレイヤーの数だけいるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、そんだけの人間が違った行動をすると、どこかで正解が出るんじゃないかって。で、それが、いつの求めてる答えでやった場合、過去が改変されるみたいな考察をしてる人がおって、すごいなと思って、なるほどと思って。
ああ、だから、あれですよね、その量子論とかの話でも、うん、その、人間それぞれに捉えてる世界が違って、多世界解釈っていうのがあるじゃないですか。うん、マルチバースっていうの話があって、うん、ユニバースのユニってたった一つのみたいな意味らしいんですけど、うん、そのユニバースじゃなくてマルチバースでその宇宙自体が平行宇宙がいくつもあって、
うん、
同時進行でストーリーが進んでてみたいな。だからその、エンドゲーム前のね、うん、あの、ドクターストレンジがやってたみたいに、
うん、
全部の平行宇宙を見て、うん、その中で正解を一個だけ取るみたいなことが、うん、ってことですか？
いや、そうやと思いますよ。だから僕たちがゲームとしてやっているアサシンクリードの行動は、椅子にしてみたら、その、何万通りのシミュレーションなんやと思うんですよ。うん、
でその中で正解だけを取ってみたいな。
それがなんか、アニムス一本道ゲームから、オープンワールドになったのとうまく絡めているのかもしれないみたいなこと書いてあって、はあ、なるほどなと思って。
うん、だから、その、椅子側の研究者も、ね、その、アサシン教団にだけコンタクトを取ってるんじゃなくて、アブスターゴ側にも取ってるんやったとしたら、うん、別にそれがアニムスに反映されることってあるからね。うん、
なんかあの、アサシンクリードの世界観の中でも、なんかいつからかアニムスがなんか娯楽ゲームみたいな感じでこう、世の中にこう、提供されてたりするじゃないですか。
ああ、そう、ユニティぐらいからじゃないですかね。ね、
あれも言ったら、正解を探すための施策として、なんかやっとんかもしれないですね。
ああ、それは。
ゲームの中と外の現実世界ともメタでこうやって絡めている感がすげえなと思って。
そうやね。だから、ベースになってるのが都市伝説とか陰謀論とか、
うんうん、
ベースというかその現実世界をベースにして陰謀論とか都市伝説とか神話とかを絡めてるから、
うんうん、
物語的には永遠に続けようと思ったら続けられる感じなんでしょうね。
まあ、月刊ムーをちょっとゲームで やってるみたいな感じで終わりないみたいな。たまにアサシンクリードにハマって、なんか、こう、発売されてハマって、ちょっとクリアした後とか、いろいろ、なんか、気持ちが高ぶっとうから、いろいろ調べたりするじゃないですか。
はい。
で、そうするとね、やっぱアサシンクリードの中で、歴史と神話と伝説と都市伝説が全部一緒くたになっとうから、
はい。
全部ほんまに起こったことなんかなって、すごい錯覚するときなんですよね。
それはありますね。す
べてのなんかこのオカルト要素とかも全部ミックスされておうから、めっちゃまるで本当にあったかのようにこう、思ってしまうんですけど。あちゃうちゃうちゃうって。
まあ、だって、アサクリの世界ではクリスタルスカルとかはもうね、イスの道具やからね。そうです。
キリストを包んでたあの本当にイスのやつやったんか、とか思ってますけど、そもそもイスおらへんから。イスいないいないって。
いや、でもわかんないですよ。
いや、でもね、ほんまそうなってくると、言ったら、人類史の中での神話とかは、イス、まあ、イコールイスみたいな感じですけど、
はい。
イスって何ってなるんですよ。そうなってくると。
ねえ。
じゃあ、イス作ったん誰とかね。
はい、はい。
人間でいうところの神様がイスであるならば、本当の意味での神様っているんとかね。なんか、そんなことめっちゃ思ってますけど。
でも、それは考えていくと、その無限、交代していきますからね、うん。その、だから椅子を作った神様がいたとして、じゃあそれが登場したとして、
うん、
ギリシャ神話的にはいるんですよ。ガイアとかウラヌスとかいるんですけど、うん、じゃあそいつら作ったん誰ってなるじゃないですか。
うん、だから椅子もね、地球という惑星に物理的に存在してた存在なわけじゃないですか。
はい、はい。
科学力であそこまで行ってるわけでしょ。
はい。
ね、科学の力でしょ？椅子のあれって。
そう。
不思議パワーとかじゃなくて。
椅子、そう、だからそれも、太陽爆発には抗えないぐらいの科学を持ってたっていう。
すごいなんかもう不思議な話になってくる。感覚になってくるんですよ。なんか考え始めると。
そうそうそうそう。だってあのね、その時空を飛び越えてプレイヤーに話しかけるぐらいの技術があったら太陽フレアぐらい守れそうなイメージがあるんですけど、それは守れないんですよね。
自然現象には上がられないってことですよね。
そうそうそうそう。もう電子機器全部止まったら終わってしまう人たちなんでしょ？
うん。そうなんですよ。
だからこう制限された中でストーリー作ってるから、まあ面白い、そういう意味では面白いですよね。
まあなんていうんやろう、やっぱりその、 まあ、歴史好きもそうなんですけど、そういうオカルト好きとかも結構、おすすめだと思うんですよね、はい、ほんま。なんか、勝手にふむふむそういうことかって思える、なんか陰謀論とか、その好きな人ね、なんか。
次は北欧なんでしたっけ？
っていう噂ですけどね。
ああ。
ラグナロクを描くみたいな。
でもラグナロクがその、だからその、あれですか？アダムとイブが逃げ出した時の戦争の話なんですかね。
いやー、どうなんでしょう。
でもラグナロクって神々と巨人の話でしたっけ？巨人の戦争でしたっけ？
うん、確か。北欧神話において。まあ、でも北欧神話もソライスと絡めようと思ったら絡みやすいでしょうからね。
登場人物一緒でしょ、うん、でもギリシャ神話と、うん。基本は。ね。
ゴッドオブウォーでもなんかそんな感じで、うまいこと繋げてましたけど、ま
あそ。そうですよね。だから、もしかその巨人族っていうのが、その、ゼウスとかよりも上の世代の話なんですよ。一個上の、うん。だから、ラグナロクを描くんやったら、そう、世代交代、イスの世代交代の話とかの可能性もありますよね。
イスの前にいた奴らの話。
そうそうそう、の可能性もありますよね。
ああ、でも、全然いけそうですね、それでやろうみたいな。まだまだ続けられるわ、そんなん。やっぱ、プレイヤー、なんやろ、物語をこの、受け取る側の一般消費者としては、やっぱりこう、一段落、ちゃんとした結末っていうのはそう求めるんですけど。
はい。
なんか、やっぱこう、5とかそこら辺からもう求めなくなりましたから、もう全然続けていただいて結構です。
まあまあ、でも、どう、あの、マーベルの映画でも10年で一応一区切りついたからね、はい、何年かごとにつけてほしいんですけどね。
なんかの結末、なんか、面白さとしての結末はつけてほしいとは思いますけどね。
ねえ。だからデズモンドの話はデズモンドの話で綺麗に終わってるから。
そういう意味ではやっぱ次でレイラの話が終わるんじゃないですか。
レイラ、あ、そうなんですかね。
やっぱオリジンズ、オデッセイ、次で3作でレイラの話が終わるみたいな感じちゃいますかね。
ああ、はいはいはい。
やっぱそういう意味ではレイラをあんな嫌なキャラにしたのはそういう理由じゃないですか。
ああ、はい。そう、ね、それやったらその次の話で、ね、そこら辺が決着ついて、また次の主人公にバトンタッチしてってなると。
そうですね、めっちゃありえそう。
現代パート楽しんでるものとしては楽しめますけどね。
そうですね。
うん。その、4とかね、あっこら辺のもう、主観モードで会社の中動くだけっていうのは全然思んないからね。
そうですね。やっぱ、なんか物語が展開してほしいですね、現代パートも。
そうですよね。
まあ、そんな感じで収録時間だけで言えば気づけばもう2時間半を超えてるという感じで、もうがっつりと編集させていただこうかなと思ってるんですけど。
はい。
まあ、現代編の話とか、本当に設定の話を始めると、本当に、なんていうんですかね、キリがないという、本当それを体現したようなゲームかなと思うんですけど。でもこうやって僕らがその、どうのこうのって話してる話って、実はそんなにゲームと関係ないですよね。プレイをする。ゲームとして楽しむ部分に関しては全くほとんど関係がないっていう。
そうですね。ムービー部分ですからね、ほとんどが。
全然遊びのところと関係ないんですよね、本当、はい。そういう意味ではアサシンクリード興味ある人はどれからやってもいいと思うんですよね。
そうですね、うん。歴史を体験できるっていうソフトなので。
本当にすげえっていうだけのところだけでも楽しめちゃうんで。
はい。その当時に住んでる人たちのね、日常風景とかも見れたり、
建物が見れたり。あれはすごいです。本当に。
もう海外旅行行くよりも価値ありそうな。
いや、本当に。
コンテンツですよね、本当に。
なんかアサシンクリードにハマった結果、現地なんか気になったんで、外出るようになりましたみたいな人もいるみたいですよ。
あ、ほんまですか。
実物見てみたいみたいな感じで。
僕はなんか朝クリやった後はなんかね、家とか見るとあそこら辺登れそうとか思っちゃうんですけど。
テトリス現象ですね。
テトリス現象。
どこでも登れそうな感じ。
どこでも登れそうって。
それはありますね。
ねえ。
まあそんな感じで。
はい。
終わりましょうかね今回は。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と
木村でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。